こんにちは。6番市政クラブの佐賀秀夫でございます。無市議会第256回定例会にあたり、通告に従いまして一般質問いたします。理事者各位の前向きな答弁をよろしくお願いいたします。まずもって今般市長に当選されました山本新市長には心からお祝いを申し上げます。集中と選択、そして自己完結のできるような姿勢を目指していただきたいと思います。まあ元よりあなたは長距離ランナーですので、力の配分や入れ方、抜き方、すべて熟知していることと思いますので、大変期待しておりますので、頑張っていただきたいと思います。それでは、通告に従いまして、3項目7点につきまして質問いたします。まず1項目目の災害対策についてでありますが、今回はさまざまな災害が起きておりますが、幅広くなってしまいますので、地震災害を中心に質問させていただきます。世界で起きているマグニチュード6以上の地震の約2割を占めていると言われる地震大国の日本ですが、発生から12年が経過した東日本大震災、7年が経過した熊本地震、東日本大震災では死者と行方不明者、災害関連死を含め22,215人、熊本地震では270人以上が被災するなど、大きな被害を出したことは記憶に新しいことと思います。そして日本には近い将来に発生する可能性が高い巨大地震がいくつも存在します。その中で特に被害が大きいとされている南海トラフ地震、千島海溝、日本海溝型の地震、首都直下地震は30年以内に 60% から 70% の確率で起こると言われております。ある学者の説によりますと、30年以内に 80% という説もあります。政府は3つの地震の概要と被害予想を公表しています。ここでは最も被害状況が当該地区に大きな影響を及ぼすと予想される千島海溝、日本海溝型地震について述べたいと思います。北海道から岩手県の沖合にある千島海溝と日本海溝は、巨大地震と津波が発生した場合、千島海溝地震では死者は最高10万人、経済的被害は約17兆円、日本海溝地震では死者が最大19万9千人、経済的被害は31兆円に上ると内閣府の資料では推計されております。ただし、この数字は冬場の深夜を想定したもので、すなわち最大の被害規模を想定して作成されているものであります。いずれにしても甚大な被害、災害が予想されているという事実があるわけで、最悪の事態に備えていかなくてはならないということだけは必要不可欠と考えます。6月だけでも全国で地震は103件発生しており、確実に回数は増えてきております。今一度災害時に地震に対しての備えが大事と思っております。以上のことを踏まえ質問いたします。1点目として、過去3年間の防災訓練について、2点目として今後の防災訓練の予定について、3点目として児童生徒の防災訓練災害対策についてをお伺いいたします。次に2項目目の大畑中学校について質問いたします。大畑中学校はまもなく統合50周年を迎えようとしております。さすがに50年も経とうとしておりますと、あちらこちらに痛みが見られていくのは仕方ないことと思います。時々において修繕や改修していることも承知はしておりますが、以前も質問いたしましたが、1階の旧教室部分の結露、湿気が気になっております。不思議なもので、人が住まなくなった民家や使わなくなった部屋、放置している建物は朽ちていくのが早いように感じます。現在は教室として使用していないとのことですが、大畑中学校の1階部分の早期の対策が必要と考えます。以上のことを踏まえ質問いたします。1点目として結露対策について、2点目として今後の改修予定について、以上2点について教育長にお伺いいたします。続いて3項目目の備品処理について質問いたします。先般友達と話をしていると、市役所で入れ替えとなったパソコンや事務用品はどうしているのかと聞かれ、いいのがあったら売ってくれればいいのにと言われました。そういえば近頃テレビで役所の不要となった備品を きれいにして市民に安価で譲渡したり、無償であげていると放送してきたことを思い出し、そういえばどのように処理しているのかと考えました。調べてみましたら、修理したりきれいに磨いたりして循環型社会の構成のためのリユース運動を展開しているとのこと。特に不要となった備品の多いのがコロナ禍の時に使用したパーテーションとのことで、無償で提供したり安価で販売している自治体もあるとのことを知りました。ある自治体では事務用品や家具をきれいにして安価で市民に提供しており、リユース運動や循環型社会構築の啓蒙運動も行ってきているとのことでありました。私も修理できるものは修理していますし、比較的ものは大切にしています。もちろん経済的事情で修理していることが多いし、修理はそういうことが得意な友人や後輩が行うため特段手もかからないし面倒なことはありません。使えるものはリユースしているという考えもありと感じています。以上のことを踏まえお伺いいたします。1点目として不要となった備品の処理について、2点目として不要となった備品の利活用について、以上2点について市長教育長にお伺いをいたします。以上で男女よりの質問といたします。
市長、佐賀議員のご質問にお答えいたします。私自身は長期ランナーでありますけれども、市長としては常に全力疾走で、市政の課題に取り組んでまいりますので、そのことを申し上げて、まず災害対策についてのご質問についてお答えをいたします。消防や自衛隊をはじめとした関係機関や市民の皆様と協力して防災訓練を開催することは、災害に強いまちづくりの重要な柱の一つであります。しかしながら、新型コロナウイルス感染症が広まって以降、むつ市総合防災訓練の開催が困難な状況となり、3年間中止を余儀なくされました。そのような状況下におきましても、防災力の向上のため、市では海上自衛隊大港地方総監部の全面的なご支援を受け、むつ市防災頭上訓練を開催したほか、避難所運営訓練の開催、小中学校におきましては防災訓練を実施するなど、開催方法を模索しながらできる限りの訓練を重ねてまいったところです。今年度、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行したことにより、ようやくむつ市総合防災訓練を開催できるようになりました。今年度はむつ市総合防災訓練をはじめとしたさまざまな訓練を開催し、より一層の防災力の向上を図り、災害に強いまちづくりにつなげてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。具体につきましては、担当部長および教育委員会からの答弁とさせていただきます。次に、大畑中学校についておよび備品処理についてのご質問につきましては、教育委員会および担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
佐賀議員の災害対策についてのご質問の3点目、児童生徒の防災訓練、災害対策についてお答えいたします。安全防災教育の推進については、むつ市教育大綱およびむつ市学校教育プランに掲載されており、子どもたちが 自らの身を守る行動ができるよう、すべての小中学校において防災訓練が実施されております。具体的な内容といたしましては、地震や火災を想定した避難訓練に加え、津波や土砂災害を想定した垂直避難や高台への避難、原子力災害を想定した訓練など、各学校の実態に応じて工夫しながら実施されております。また、訓練では、状況の判断や避難の仕方を学ぶことで、自分で考え、行動できる力を身につけることも重視しております。さらに、各学校に配布いたしております、学校危機管理マニュアルを見直すなど、教育委員会といたしましても、防災意識の向上を目指した取り組みを継続しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、大畑中学校についてのご質問の1点目、結露対策についてお答えいたします。大畑中学校の南校舎においては、すぐ裏手が雑木林となっていることから、一日を通して日陰となり、特に日当たりの悪い1階部分において、湿度の影響から床が結露する傾向にあります。令和4年度より、同南校舎1階は、児童生徒数の減少から普通教室として使用せず、普通教室がある2、3階では、特に安全安心な教育活動が行えるよう、令和4年度に屋上防水改修工事を施工しており、教育環境の確保、改善に努めてまいったところであります。今後におきましても、学校環境を注視し、雑木の伐採等により日照を確保し、業務用扇風機の送風による除湿作業を行うなどの結露対策を講じながら、安全安心かつ衛生面に配慮した学校管理に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次いで2点目、今後の改修予定についてお答えいたします。1点目でお答えいたしましたとおり、大畑中学校においては、令和4年度に屋上防水改修工事を実施したところであります。今後の市内改修方針といたしましては、各校の施設状況から大規模改修工事の優先度を見極めた上で進めていくことといたしております。現時点では、大畑中学校の大規模な改修の予定はありませんが、一方で、小規模な改修及び修繕につきましては、施設状況や学校現場の声にしっかりと耳を傾け、適宜適切に対応してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
総務部長。
災害対策についてのご質問の1点目、過去3年間の防災訓練についてお答えいたします。令和2年度の防災訓練の開催状況につきまして、令和2年10月に新型コロナウイルス対応を想定した避難訓練、避難所運営訓練を下北文化会館で開催し、令和3年1月には防災頭上訓練を市役所本庁舎にて開催しております。令和3年度は令和4年1月に防災頭上訓練を同様本庁舎にて開催しております。令和4年度は令和5年1月に防災頭上訓練を市役所本庁舎にて開催、また令和5年2月には株式会社青森テレビ様と締結しました SDGs 推進に関するパートナーシップ協定に基づき、ジェンダー視点を取り入れた避難所運営訓練を下北文化会館で開催しております。次にご質問の2点目、今後の防災訓練の予定についてお答えいたします。令和5年度のむつ市総合防災訓練につきましては、令和5年10月6日金曜日、むつ地区での開催に向け、現在準備を進めております。むつ市防災頭上訓練につきましては、令和6年 1月24日水曜日の開催に向けて準備を進めております。なお、津波からの避難につきましては、令和3年5月に青森県が公表しました新たな津波浸水想定を受け、市では今年度津波避難計画の修正を予定しており、その中で避難困難区域の設定や地域の方々の意見交換を重ねながら避難先、避難路を検討していく予定としております。津波避難計画の修正が終わり次第、市民の皆様へ周知を図るとともに、新たな津波避難計画に基づき津波避難訓練の開催について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
財務部長。
備品処理についてのご質問の1点目、不要となった備品の処理についておよびご質問の2点目、不要となった備品の利活用については関連がございますので一括してお答えいたします。備品の取り扱いにつきましては、各部署で使用している物品が不要となった場合、まずは出納期間において物品が不要か、または修理しても使用が不可能であるかを判断し、その後財務部長が不要の決定を行った上で、その物品を売却するか、また廃棄するかの判断を行っております。各部署で不要となった物品でも使用できるものにつきましては、多くの場合所管外により他の部署で使用されているほか、イベント等での臨時的な使用に備えて保管している場合もございます。現状、出納機関等が判断する不要物品の大半は破損や故障等により利活用や修理が不可能であるため廃棄しております。
佐賀秀夫議員。
答弁いただきました。まず、じゃあ順番通りいきましょうか。まず災害対策で、ルール今部長の方から説明がありましたが、これ避難対策、確かにやってますよね。でも全部公共の建物のとこばかりですよね。ちょっとあまり現実味がないんじゃないかなと思います。この中で確かにできなかったのは承知しております。がしかし庁舎となりますと、特定な人ばかりが多いんじゃないかなというのは感じます。やった感は確かにありますよね。ただ現実味が少し薄いんじゃないかと。コロナ禍も緩んで、緩んでいるというか、ある程度収束、沈静化してきているわけですから、今年あたりからですね、5年、むつ地区でということでなっているわけですが、私、むつ地区は全体むつ市ですからですけれども、私が望んでいるのはですね、各地域でやった方がいいと思うんですよ。特に海岸沿い、かなりシビアな問題だと思います。6月が先ほど壇上で言いましたけど、103件の地震がありました。その地震度3以上のものが9件、これはトカラ列島が3件と、千葉県が2つと、そしてこの東海、浦河沖、さっきも浦河で地震があってましたけれども、浦河沖が2件、青森県東北沖が1件と、もうすぐそこで、先ほどって午前中に浅井議員が言いましたけれども、かなり喫緊とは言えませんけれども、迫ってきてるんじゃないかと、少しもうちょっと緊張した方がいいんじゃないかと思っています。特に、これから再々質問を出すところだったんですけれども、小畑小学校、所塚小学校、これはかなり厳しいものというのが次で言いますけれども、考えられるんですけれども、今後のスケジュールとして、各旧町村地域および沿岸沿いでですね、避難訓練をやっていこうという考えはないのか、部長でも市長でも結構ですので、答弁をお願いいたします。
市長。
はい、これまで、むつ市総合防災訓練につきましては、平成17年の合併以降、むつ地区4回、川内地区3回、大畑地区4回、脇野沢地区3回、計14回開催しております。今年度の開催地区はむつ市となっておりますけれども、今後もですね、開催地区につきましては、今、津波の問題もありますことから、開催場所を検討して、しっかりとですね、避難の皆さん、市民の皆さんに避難 訓練という意味でしっかりと場所についても検討していきたいと考えております。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございます。私が言ってるこの防災訓練というのはですね、市長ね、そんな大々的なくて結構だと思うんですよ。各ブロックを分けてでもですね、その地域の方々が、まあ、ずっかりとかにその逃げるような塩梅を覚えていくと。まずはですね、慣習にして、それが黙ってでも習慣になるような、体が覚えていくようなものをしていただきたいと。そのように思います。特に局長、子どもたちについてはですね、もっとシビアだと思います。というのは、塩塚地区、ちょっと前にもお話ししましたが、例えば余震場、津波が来たとする。今度は逃げていくわけですよね。今のところ逃げるのは高台の方ということで、上の地区に逃げていくと。あそこに前も言いましたけども、ため池があるわけでしょ。あれが来たらもうね、アウトですよ。子どもに限らず、地域の人たちも逃げ場所がないわけですよね。ここら辺のところをですね、まあ、まだ考えてなきゃ結構なんですけども、塩塚小学校のその今の動線といいましょうか、そこら辺はどのように現時点で考えているのかを教えてください。
教育長。
お答え申し上げます。ご指摘をいただきましたように、ため池がありまして、そして地震等による決壊等がその危険性が指摘されていることは承知をしております。幸いにして避難経路に直接かぶることはない状況であります。しかしながら影響なしとしない状況であることも、ご指摘のとおり私どもも危険性を十二分に承知しておりますので、現在学校は最大限の配慮を持って避難訓練を実施しておりますが、さらに改良の余地がある、そういうふうに考えてもおりますので、学校等とも協議をしながら、何よりも子どもたちの安全をしっかりと守れるような体制を早急に構築してまいりたいと考えております。
佐賀秀夫議員。
はい、ありがとうございます。ちょっと同じような感じで、この大畑小学校の方にしたいんですけれども、去年か一昨年でしたっけ、大畑小学校が避難訓練の時たまたま通りまして見させていただきました。かなりですね、動線といいますか、学校から出る、体育館まで来る、校庭まで来る、また一周してくる。で、かなりですね、直線すりゃ大したことない、50メーターもないんですけども、もうその間の動線がですね、その3倍も4倍もあると。以前も言わせていただいたんですけども、学校の裏に階段つけていただければすぐなるわけですが、なかなかやっていただけないと。この前、野中議員が私にですね、先輩と、体育館で2階にですね、船がある橋橋を出したら、2階にやってすぐできると。いいアイデアをもらったんですけども、彼の手柄になりますので、あまりここで言いたくないんですけどね、そういうのがあります。やはり何かをですね、工夫して、一番そのやりやすい、逃げやすい、ベストな方法、ベストはまあ大変ですけども、セカンドベストですか、そこら辺のものをですね、考えていく必要があろうかと思いますが、大畑小学校はよくよく承知していると思いますので、そこら辺のところはいかがでしょうか。
教育長。
私古い木造の大畑校舎しか知りませんけれども、ただし幸いにして学校訪問と毎年させていただいておりまして、また特に子どもたちの生命の安全を守ることについては意を用いて担当者ともとも見ておりますので、ご指摘については非常によく理解をするところです。お答えする前に一つ確認をさせていただきたいのですけれども、先ほど来申し上げておりますように、市内の各小中学校は本当に細心の注意を払って最適な訓練を実施していただいている、そのように理解をしております。そしてご指摘いただいた懸念に関しても非常にこう妥当な心配かとは思います。しかしながら避難訓練の際には想定が地震であったり火事であったり、また季節も冬期間なのか夏期間なのか、いろいろな想定がありますので、おそらくはそうした想定を考えた上で最善の避難経路であったのではないのかなと、私はお話を伺いながら考えておりましたので、その旨ご理解いただければとてもありがたいと思います。そして回答ですけれども、ご指摘いただきましたように、南側の方では土砂災害も懸念されるところであります。従いまして、確かに高台の二次避難を考えたときには、そこに階段を設けることが一番近道であろうかと思いますが、今申し上げたように土砂災害との兼ね合いともあります。学校ではそうしたことも想定をして、危険が想定される南側を避けて北側への避難であったり、あるいは公民館への避難であったり、そうしたことも実際に訓練として行っております。そうしたさまざまな案件を考えた上で、どの災害が起こっても 子どもたちをしっかり守れるような、そうした準備をしておかなければならないことはご指摘の通りであると思いますので、しっかりこう考えてまいりたいと思います。ご質問に対する答えは一部にとどまりますけれども、申し上げましたように、懸念される危険も一つではありませんので、いろいろなものを勘案しながら、一番いい方策を考えてまいりたい、そのように思っております。
佐賀秀夫議員。
ありがとうございました。優しい言葉できつい内容が大変ありがとうございます。ぐさぐさと来ておりましたが、まず話を戻しまして、一応ね、なんて言うんでしょう、一つのブロックだけじゃなくて、例えば全部のところですとか、さっきも言った繰り返しになりますが、沿岸沿いですとかね、特定なその町村というか、町内でも結構ですので、やはりそういうところはですね、常に何度もやっていくと、大した費用もかかりませんし、例えば町内に振ってですね、職員の方が何名か来て、こういう感じでこうやりましょうというものを教えるのも一つだと思います。ぜひともやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。要望ではありませんので、くださいということですね、よろしくお願いします。要望はしません。それと2番目の次に、小畑中学校の結論について、時間的な関係がありますので、移りますけれども、まあ、中学校の件は、これはもう教育長の18番で、隅から隅まで小畑中学校分かっておりますので、今後ですね、どのようにしていくのかと、まあ、例えばそれももう直さないといえば、直すってもあれも、すぐ昨日今日の問題じゃありませんので、なんですけれども、今後、その教室っていうのはどのように使用していくのか、現行のままでいくのか、何らかの措置を講じて使うようにしていくのか、その点だけ一点お願いいたします。
教育長。
位置的な問題に関しては、おそらく現行のままが一番いいと考えております。そして学校とも協議はしなければなりませんが、しかしそういう状況であっても、1階をこのままでいいとは毛頭考えておりません。しかしながら、全体的にこう一定程度の規模の改修をしなければ、根本的な対応にはなりませんので、そうしたことが必要とされる時期もまたおのずと来るかと考えておりますので、そうした数勢とも見ながら、しかるべき時にしっかりと対応してまいりたいと考えております。
佐賀秀夫議員。
はい、分かりました。何らかのいい方策を探していただいてですね、やっていっていきたい、何らかの措置を講じていただきたいと思っているんですが、というのは、まもなく小津川小学校と渡小学校が一緒になるわけですよね。それは時をあまり経ずして、今度は小中学校が一緒になる可能性が高いと、あくまで可能性です。本来でありますならば、小田小学校は現住の場所でできればいいんでしょうけれども、今後の災害等々を考えれば、今の場所では現状無理が多いのではないかと思っております。その時を踏まえてですね、なんとかいい方策を考えていていただきたいと思っております。続きまして3番目のリユース、まあ、備品回収についてですが、先ほど部長の方から財務部長が判断をして、今までこう売却したり譲渡したりとかいろんなお話がありましたけれども、今までじゃあちなみに売却したことのある商品といいますか、ものといいますか、それは何かと聞けば多分用意してないと思いますので、それは聞きませんけれども、まずですね、コロナで使用したパーテーション、これ結構全国の自治体見ると溶かして使ったりとか、どっかに売ったりとか、いろいろなものをリユースしているのが聞いてるんですけれども、当市の場合はその今とりあえずパーテーション使ってませんよね。その辺はどのように使用しているのか、またどのように管理しているのかをまずお伺いいたします。
財務部長。
現在使用しなくなったパーテーションにつきましては、まあ、そのパーテーション、庁舎等の窓口に設置していたものでございますけれども、まあ、今後、まだ感染症の拡大等に備えまして、各課におきまして、利用可能な状態で、現在は保管の方をさせていただいております。
佐賀秀夫議員。
それと、まあ、テレビで見たときにこういろんなですね、使い方があるとか、まあ、機械製品は精密機械は結構シビアなところがあるかもしれませんが、例えば家具類だとか事務用品だとか、そういうのがですね、多少あったとするとしたら、そういうものっていうのは、まあ、壊れるまで使うんでしょうけども、そういうと思うんですけども、そのようなものの、その媒介また譲渡とかっていうのは今まであったのか、もしくは今後可能性があるのかを聞き きたいと思ったんですけれども、なかなか用意してないと思いますので、それもちょっと置いといて、まず各自治体がですね、例えば今まで使って、頑張って使って、倉庫に寝てるとか、そういうのもあろうかと思うんですよ。だからそういうものをですね、再度見直してみて、必要としてる人がいたとしたら、分けてあげるですとか、少し使えるのは使ってというか、その人たちにですね、譲渡するとか、そういうものも必要かと考えられますが、市長どうでしょう、今後、そういうのをもう一回見直してですね、そういうものがあったとしたら、そのようなものの使い方っていうのが、いかがでしょうか。
市長。
はい。まあ、使えるものがあったのならばということでありますけれども、まあ、今現在ですね、都市で所有している備品につきましては、まあ、先ほど財務部長が答弁したとおりですね、物品を売却するか、また廃棄するか検討して判断しておりますので、まあ、使えるものがあればですね、売却を検討してまいりたいと思いますけれども、今現在はそういう備品を持っていないという認識でありますので、ご理解賜りたいと存じます。
佐賀秀夫議員。
はい、ありました。本当にですね、まあ、物っていうのは、まあ、形あるのは必ずくれますし、生命あるのは必ず死ぬというのは、これは原則ですけれども、やはりやっぱりどっちかというと、自治体のものっていうのは少し物が良くて、物が持ちがいいかと思うんですが、今後ですね、そういうものがあったら、もしもう一度見直してみてですね、それなりの措置を講じるのも一つかと思っております。まあ、一度もう一回見てみてですね、そういうのがあったら、そのような形にしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。終わります。はい。